そしたら彼女がちょこんと座ってるんですよ、バスの中に。九州某県の某高校の H 先生。
藤島大の楕円球に見る夢。
明けましておめでとうございます。スポーツライターの藤島大です。毎年この時期、秩父宮と花園を行き来する、あるいは国立競技場、そういう日々を送るわけですけれども、この番組毎月第1月曜午後6時15分からお届けしています。1月のゲスト、関西のラグビー報道のもはや重鎮ですかね、怪人物かもしれない、スポーツライター静目克也さんです。お楽しみに。まずはこの1ヶ月、東京オリンピックに出場する7人制女子日本代表のヘッドコーチが交代します。稲田仁さん退任、後任に元15人制男子日本代表、ニュージーランド出身の晴れまきりさんがつくと日本協会が発表しました。男子の方は岩渕健介さん続投です。2023年のラグビーワールドカップフランス大会、気になるところですけれども、ジャパンの対戦相手が決まりました。フランスのパリで行われた抽選会ですね、いわゆるプール戦、日本は D 組に入って、イングランド、アルゼンチン、それからオセアニア地区予選の勝者、普通だとトンガかサモアですかね、さらに米州地区予選第2位の国、と対戦することになります。これなかなか厳しいグループですね。アルゼンチンが一時ランキングを落としていたので、日本より下のカテゴリーにカテゴライズされていて、コロナ禍ということもあって、それがずっと生きていて、格下のところから来る相手にアルゼンチンが来たという構造になりました。日本代表として大活躍をした、有名だった五郎丸歩、ヤマハ発動機ジュビロを通して16日に開幕するトップリーグのシーズンを限りに現役を引退すると発表しました。1月2日、全国大学選手権の準決勝、東京秩父宮ラグビー場で行われました。帝京大学と早稲田大学、2連覇を狙う早稲田、帝京を下しました。明治大学と天理大学、天理が明治を破っています。決勝は1月11日東京国立競技場で開催されます。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。今月のゲスト、私の同業者、スポーツライター静目克也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昔から取材の現場でよく会う、今もたまに会います。でまずちょっと私の方から略歴を紹介します。静目克也さん、1966年大阪府吹田市の生まれです。6歳から大阪ラグビースクールでプレーを始めて、大阪府立摂津高校、それから立命館大学ラグビー部です。そして大学卒業後、大阪のデイリースポーツ、それから大阪のスポーツ日本新聞で、取材記者などを経験、記者時代主にプロ野球、それからラグビーを取材しました。現在は独立したスポーツライターとして、専門誌ラグビーマガジンや関連サイトラグリパーウエスト、これね、知る人ぞ知る名コラムが連載なんですけれども、それをまとめた本がこのほど出版されました。その他著書、花園が燃えた日、論争者、そしてこれプロ野球関連ですね、君は山口隆を見たか、伝説の剛速球投手、これ講談社の本ですけれども、これまさに伝説の剛速球投手、私なんかもよく覚えてます、山口隆についての著書などがあります。でデイリースポーツを一回退職をして、その後ニュージーランドに単身渡って本場のラグビー、その他に触れるという経験もされています。関西系の怪人物なんで、どうしましょう、高校ラグビーからいきますか、
はい、
今ちょうど100回大会、 まあ、全国高校ラグビーですね、まあ、いわゆる花園、まあ、花園で100回やってるわけではないんですけれども、はい、まあ、長年まあ取材をしてるし、お父さんがまあ大阪府立茨城高校などでラグビー部のまあ監督をされたということ、あるいはその関西協会の役員のような立場であったということが、幼少の頃からね、こう要するに花園ラグビー場を出入りしてる、つまりもう花園の高校ラグビーはもう物心ついた時からまあ何らかの形でこう目にしてると、先ほど著書花園が燃えた日、これ1988年の元日ですね、まあ、まさに伝説、大阪府立北野高校と京都の、まあ、市立伏見工業高校、あの伏見工業がまあ花園でぶつかって、まあ、大変なまあ人気というか注目、北野高校というのが古豪というか古いまあ伝統のある学校だったということもあって、大阪のそれと強豪の伏見工業がぶつかる、新聞記者で現場にいましたけれども、大変な人でね、それについてのルポなんです。でこれはまあどういうきっかけでその本をまず書こうと。
これはですね、2009年にスポーツ日本を辞めるわけですね、うんうん、まあ、これはちょっと僕がわがままで辞めさせてもらったということがあってあまり将来的なものを考えずに辞めてしまったと。でまあ、ニュージーランドに行ってなんかビジネスするとか、うん、トップリーグのチームで、マネジメントするとかっていろいろな話があったんですけど、うん、まあでもそのまあいろいろ頓挫したこともあり、で周りからやっぱりまあちょっと原稿書いた方がいいよと、うん、あなたの原稿はっていうような話を言われて、僕はさほどその原稿に自信も持ってなかったし、うん、普通にまあ書いてたんですけども、うん、周りがそう言うので、うん、じゃあそっちの方向でってもう一回戻ってって思った時に、やっぱりスポーツライターになると本一冊ぐらい出さないといけないだろうと、うん、
なるほど
ね、やっぱりそれが名刺代わりもなるしって、うん、で紹介してもらってこの論争者というのを、今井という編集者、少ない初版でも最初の、すり出しでも出してくれるとこっていうことでここを紹介していただいて、うん、でじゃあどうして花園が燃えた、まあ、この形になったのかというと、まあ、両方のやっぱり監督にお世話になってた部分があって、うん、
まあ、伏見工業はあれですね、あの野球先生、山口、まあ、吉春、まあ、良治さんってみんな呼びますけれども、はい、
そうです、うちの父が三重国体ですから、もう何年前なのかな、うん、40年ほど前に行った時に、うん、風呂場で山口先生と一緒になって、うん、まあ、うちの親父に先生ちょっとシェービングクリーム貸してくださいって貸したら、うんうん、すっからかになったと、全部使い切ったみたいな、そういう、
ね、
そういう笑い話、
まあまあ、でも今のエピソードはいろんなことが分かりますね。
そうなんですよ、そういうことです、すごい、ね、先生ありがとうございました、
人から借りたものを全部使い切る男、
それはそれですごいんです、
そういう人がまあ劇的優勝を遂げたりする、
まあ、はい、まあ、大した方です、まあ、そういうつながりがあったり、うんうん、でジミ先生っていう監督、
それ北野高校の、
まあ、そうですね、北野高校の監督は、はい、まあ、ドクターでした、
ジミの自由の
字に見る、
見る
国会議員でジミさんという国会議員が、 あの方の親戚になるんですけれども、
お医者さんですね、
肛門科医院をやってました、はい、その先生がまあ北野の OB で、
いいですね、肛門科のドクターとシェービングクリームの戦い、はい、
そうですそういう、まあ、そういううまいなさすが、いやまあそれでですね私はその父が役員をやってた関係で、うん、もう4歳5歳からラグビー場に通ってるわけですよ、で父はまあ記録の方が専門で記録員で、うん、2世代前の花園で、そこに行く、父親は作業でうるさいんで、まあ、小遣いちょっと渡してこれで遊んでこいと、うん、で私が遊んでた場所を受け入れるのは医務室がありましてね、
はいはいはい、
そこでもうずっと入り浸ってて、だドクターの先生にすごい可愛がってもらってた、はい、当時のね、うん、コーラが1リットル瓶が出た時で、それを分けてそこにしずめ君のお年玉をここに入れてくださいみたいな、
いいですね、
いい時代だから、でねやっぱりいろんな思い出があって、うん、例えば氷川が来るんですよね、氷川高校、山梨の、
山梨の、
うん、はい、そうするとねワインを持ってくるんですけど、うん、一升瓶に入ったワインを持ってくるって、うん、あとはまあいろんなチームがお酒持ってきたり、うん、そういう状況の中で、まあ、ジミ先生に可愛がってもらって、一冊目どうせ書くんやったらやっぱりお世話になった方を取り上げたいし、うん、この割と試合ってすごい花園が前になって大騒ぎした割には誰も書いてなかったんですよね、でたまたままあその現役の記者時代から NBS 毎日放送に、うん、よくしてもらってて、うん、でその当時のスポーツの部長だったと思う、まあ、今でも現場で出てらっしゃるの、うん、宮前さんという方にお願いしたら、この3試合分の DVD を提供してるので、うん、これで書いてくださいと、うん、でそういうこともあって、うん、取材者はみんな元気で、当時はねもうジミ先生お亡くなりになりましたけども、そういう状況で書かせてもらったと、
まあ、いろんな意味でつまりスポーツライティングの対照的な存在がぶつかると、
はい、
私たちの仕事が書きたくなるですね、
そうですね、
片方が古い学校の、
そうです、
まあ、どちらかと進学系の進学、
いやもうどちらかともあの大阪の当時天王寺北の、まあ、今でもそうなんですけど、今大阪は府県府下どこでも行けるんですけど、 やっぱり北野と天王寺っていうのが効率ではワンツーになってまして、
静明さんはねこういう話に異様に詳しいです。しかもこの時の北野がいいチームでしたね。バックスが展開力があって、
いやもうそれはあの時にだから、うん、バックスで2人高校ジャパン、うん、スクラムハーフの宮内治というのと、ウイングの栗山ですね、栗山君、ねまあ、栗山君は同志社行って、まあ、活躍する、宮内は関西学院に行く、うん、そんな感じでした、
ね、あの日のウイングいいなと思いましたよ。の後に大阪の知事になる人ですね。
それは11番ですな、背番号は11番、
橋本徹、あの記者で覚えてますよ。
栗山ではなくて、
そう、あの栗山有名だったんですね。有名、
そうそうそう、
北野高校そういう学校にものすごい足の速い
ああいうのがいる、そう有名で
した、ウィングが出現したと有名だったんだけど、私はこれもう一人のウィングの方がいいなと思ったぐらい。
これだからね、この本にも書いてるんですけど、うん、高校ジャパンに、まあ、候補に選んで高校ジャパンにという話もあったんです。当時は、まあ、やっぱり北野が頑張ったら北野からできるだけちょっと出し上げたいなという思いもあって、旧制中学の日本のラグビーを引っ張ってるから、うん、そういう時代でした昔はね、うん、で、橋本さんもその声はかかるんだけれども、まあ、本人がなんかその時のセレクターなんかにお話を伺うと、うん、ラグビーする気はないと、大学行って、うん、早稲田の体育館に入ってやる気はないということをやったんで、うん、このあたりからもそのできたら教科っていうのは一貫して持ってやりたい、一貫性を持って、
どうせ選ぶなら大学に続ける人って、
そうです、高校から大学、大学から社会に行く子を選んであげたいなというのがあったんで、うん、彼はそれで外されたということを聞いたことがありますけど、もしこれ早稲田でやるっていうことを言っていれば、うん、まあ、ひょっとしたら選ばれたかもしれませんね、
う
ん、
ものすごいやっぱりエネルギッシュな、ね、ランニング覚えてますね。この人は性格が激しいだろうなって僕は記者席から見て思いましたいいウイングだな、荒々しいなと、
そうですか、
すごく覚えてます、うん、まあ、だから普通花園が燃えた日って大体決勝戦か、
そうですね、
そうではない試合、
これは3回戦ですね。
3回戦ですね。
3回戦です。
1月1日ですから、当時お客さんがこう湧いてくるような感じですよね。もう途切れないんですね、こう。
だから土井先生なんか、うん、土井先生が東海大行政で、まあ、優勝させて、今は東海大相模の校長になってラグビーを見てますけど、当時先生が教員になりたてぐらいで、うん、補助役員としてまだ行政が世に出る前、うん、チームとしてねラグビー部はありましたけど、まあ、役員をやってるわけですね、もう本当にだからその人がおっしゃるように後から溢れてもうゲートを閉めて、それでも入れろというような感じで、うん、まあ本には書いてるんですけど、それぐらいすごかったと。
確かあの本はね、最初グランドキーパーから始まるんですよ、
ね、ああそうですな、
この辺がね
田中さんね、
なかなかこう
近鉄ラグビー部の優秀ある
取材の厚さをこう、
いやすいません、
見せつけて
る、あの方もでももうお亡くなりになって、まあ、だからよく書けたな、うん、もうこれ今書いてた多分話取れてない、うん、人が何人かいるんですけど、うん、まあ、8年9年前の話なので、うん、皆さんお元気だった頃だったので、うん、やっぱり良かったなというのはありますよね。
そうですね、
は
い、今ラグビーリパブリックという、はい、ラグビーマガジンのこうウェブのサイトですかね、はいはい、あそこの関西のラグビー人だとかそういうエピソード、はいはい、いつも軽妙な筆で書いてる、でこれこの本とまとまったんですけど、そこに今まで話したような話がやっぱたくさん出てくるんですね、はいはい、要するに大阪の関西圏のラグビーの虫みたいな人たちがいっぱい出てくる、はいはい、まあ、その一つですね、これも。でここでガラッとあれなんですけど、多くのリスナーがまあ聞きたいこととして、やっぱり今高校ラグビーってのはまあ関西強いですよね、
はい、
まあ、東福岡とまあ神奈川の桐蔭学園、しかしあとは大体関西勢が、これなぜ関西の高校ラグビーこんな強いのかって、これ非常に単純な質問ですけど、
いやだからそれは中学ラグビーが多いというのが一つ、うん、それと強いチームがもともとだから旧制中学の時やっぱり北野天王寺、それからまあ天王寺は新生高校になって優勝している、うん、葵さんの、おじい様ですね、うん、慶応大学葵さん世代、
葵さんの固有名詞みんなが分かんなくてもどんどん
言ってください、そうです、はい、葵広也さん
とにかくそういう人たちがいました、
そういう天王寺高校が優勝している、でその後例えば市場なでとかですね、市場、うん、でも勉強が旧制中学で、
あの宮地さんの、
そうです、宮地さんの勉強ラグビーができる
三洋電機の監督のあのね、うん、一度見たら忘れられない、
そうです、そうです、で公立高校がその後で、まあ、我々牛さん世代で第三世代ですけども、うん、まあ牧野とか、うん、マッタとか、うん、淀川工業、うん、それから布施工業、まあ、その島本、うん、まあ、そのあたりが効率で出てくる、で、まあ、当然その流れの中でずっと強かったのが大阪工大高校ですね、今の上昇学園、これが強かったんですけど、その、まあ、我々のちょっとしたあたり、まあ、80年代後半から90年かけてこれ慶光学園が出てくる、うん、それからキトラ俊和率いる、それから土井隆之の率いる東海大行政、
そうですね、
そういうのが出てきて、うん、で90年代の後半ぐらいから、あ、まあ、朝鮮高校、大阪朝高ですね、
大阪朝鮮高級学校、
高級学校ですね、正式名称は、 要はやっぱり強いチームが出てくる、そこに対してこう切磋琢磨していく、うん、その流れだと思うんですよ ね、
独走させないでね、
そうです、まあ、そういうことです、
阻止しようとして踏ん張る指導者が出てくる、はい、そしてそのまま根っこを支える中学ラグビー、
はい、で中学ラグビーがなぜ下がるか、やっぱり大阪やんちゃな子が多いので、うん、もともとやっぱり野球とラグビーでやんちゃな子を救うために血の気の多い ね、あんまり街に出て悪さしないように学校の中で行くと、で、山口先生が有名な八坂の慎吾、山本慎吾先生を入れるときに、これはまあ京都で有名な振りをやったのを、同区だから慎吾とラグビーはルールのある喧嘩だと、うん、これ今インティグリティだなんだ言うてますけどね、もともとラグビーで荒いスポーツなんですよ、まあ、もちろん今ちゃんとやらないといけませんけど、
だからこう今ね話聞いて興味深いのは、うん、これがね首都圏で、まあ、東京、うん、私なんかが住んでるラジオ日経も普段は東京から、うん、今日大阪から
城の近く
で、
ね、
大阪で収録してますけども、はい、東京はどちらかというとラグビーとはなんとなくこう紳士であるみたいなものが若干こうまだ
ありますよね。
大阪っていうのはね、うん、やっぱりこう全ての人がやるんですね。
そうです、
そういう硬い人たち、はい、勉強が大好きな人たちもやるし、反対かなっていうような人たちもやる。
そうですね、そうです、
だからまあウェールズみたいな感じでね、東京がイングランドだとこうウェールズみたいな、
ね、いいですね、
あらゆる階層の人がやる、
街一丸で割とラグビーに利用してるという、うん、ウェールズも炭鉱夫がやりの、ホワイトカラーがやりのというところですわね、うん、そういうその、まあ、一生懸命汗を流してお金を稼ぐ人もやりながら、うん、知的な人もやるという、うん、街が一丸となってやってる雰囲気はあります
よね。関西のそのしずめさんが連載してるストーリーはなんで面白いのか、まあ、いろんな人が登場してくる、はい、こう短い連作というかね、連載コラムなんですけど、やっぱりこう人がコクがあるんですね。やっぱりあれ東京で連載してもあそこまでね面白くなるのかなって私もちょっと思う。あのやっぱり出てくる人が今まさにありとあらゆる人たちが出てきて、で特にあの本が貴重、ラグビーが好きやねんっていうまあ本なんですけども、
は
い、
ベタベタのねネーミングですけどね。
中学の関西圏のこう指導者に光を当ててるところもあって、これ私非常に貴重な仕事だと思って。大体ね、日本のスポーツ界でいつも中学の指導者っていうのは日が当たらないなと私はいつも、
ね、
高校の名将って言うと野球でも何でもこう名前が上がる、はい、まあ大学も出てくる、もちろんプロ、中学にも必ず名将っていうか名監督、素晴らしい指導者がいる。
今回でもね、ラグビーリバプールで多分あの朝日新聞の野村記者が、うん、千歳中学の東京のね、
あの人も
監督を、うん、取り上げてたような気が、うん、だからああいう人が東京の多分個体数よりも大阪の方が多いんじゃないかと。
そうそうね、
あの相性もいらっしゃるんですよ、東京に。だけど大阪はそれがまあ歴史があって、
だからその大阪の、まあ、もちろんスクールのコーチ、はい、運営してる人ももちろんですけどね、公立中学のようなこう町の中学ですね、こう普通の、はい、そこにラグビー部があって、そこに素晴らしい先生たちがいる、情熱的な、この人たちいかに日本のラグビー界に貢献してるかと。
そうです、そうなんです、
人材をラグビーに引き寄せる。
そうです、だからラグビースクールでどっちかと、私の頃もそうですけど、うん、まあ言ったらちょっとお坊ちゃん的な部分あるわけですよ、うん、当時私がラグビースクール入ったのはもう6歳なので、50年ほど前の話ですけども、ラグビーをやってる人、やってた人の指定か、うん、ないしはまあちょっとお金持ちの、うん、お金のない人はプロスポーツに行くという感じだったので、そういう流れがずっとある中で、中学っていうのは誰でも、まあ義務教育は誰でも入りますわね、うんうん、でそこからまあスタートすると、うん、いうことでラグビースクールもいいと思いますけど、うん、やっぱ僕は個人的にラグビースクール出身とはいえ、ね、中学ラグビーがやっぱり盛んだというのが
大きい。ちなみに静め勝也さん、ポジションはスクラムハーフですね。
はい、そうです。
大阪ラグビースクール時代超小学級と言われた有名な、知る人しか知らない、もちろん。
ああ、そうなんです。だから今神戸製鋼のチーム出る方がやってる福本正幸、はいはい、
天王寺高校慶応大学のプロップ、
はい、顔がね、あだ名がゴリさんって言って顔がまあそういう感じなんですけど、はい、私がだから小学校3年の時にブイブイ言わしてる頃に彼が2年生で来ましてね、うん、今でも言うのに静めさん口聞いてくれへんかったよね、小学校の。いや、それは1個したのは、僕ら日の湯まで数は少ないんですけど強かったから、うん、まあ、小学校4年からラグビースクール大会が始まるんですよ、うん、ええ、4年5年6年と3連覇するわけですよ、
うん、つまり強いクラブの中心選手だった、超小学級の。
ところがそれでもう人生打ち上げ花火で終わってしまうわけですよ。でついてあだ名が超小学級でね、超高校級ではなく。で
ちなみに摂津高校、はい、これはまあ大阪の府立の学校ですけど、摂津高校時代もこうなんか選抜に選ばれて、
まあまあ、それはね父親 のコネクションなんですよ。あ、まあ、本当に
それをね素直に言えると
。いやだって高校の高3になる春ですよね、3月ぐらいに近畿地区の普及指導講習会で、これはね各地区に日本協会をこうやっていくわけですわ。当時の名簿を見ると、例えば東海地区は訓田正弘が入ってるわけですよ、岐阜工業で、中国地区は竹原高校の大内、 理工に行く、彼らがこう名前乗ってで、大阪はそのまあトップではないけど、そのちょっと下のレベルからの人を呼びましょうっていう中で、当然国体のオール大阪と併用してるんですけど、うん、そのなんかあの会議の時にハーフどうしますかっていう話になった時に当時の荒川先生がですね、
ああ大阪大工大工の名称ですよ、まあ、名物監督というか名称、
一時の名前の子いますやんって、一時の名前の子って その辺がいいでしょ、沈めじゃなくて
金辺に真実の
真実、そうだからみんな黙ってしまうわけですよ、ああそれで行きましょう、でそれを親父が帰ってきた父親がですね、お前荒川先生のおかげで入れたぞって、だ僕は大阪工大校、まあ、上昇は一応心の中では大事にしてるんですけどね、荒川先生にそうで、まあ、行って国体のセレクションが6月なので、その時に清宮克行が来るわけですよ。
学年はどうなんですか？
1個下です、だから彼が高校2年の時にもうすでにオール大阪に入るわけですよ。
あ、なるほどなるほど、
すごい選手でした。静かな人間で喋らへんかったですけどね、はあ、高1の時に全く高校で運気になるわけですよ、でもうレギュラーになって、で高2になってバックローにでナンバーエイトで呼ばれてくるわけですよ、
で静めさんが公立校から黙っとけばよかったんだけど、そういう事情があって、
まあ、入れても
オール大阪ので、
まあ、父親が頑張ってるから
でそのセレクションの場というか、まあ、そういうところに1学年下に大阪公立全く高校の、はい、
でね、その時に3チーム呼ばれるわけですよ、
清宮克行という男がいたと、
そう ABC3 チーム呼ばれて、僕と清宮さんやね、もう年1個下清宮さんがまあまあ選なってるから今でこれね、一応 B チームやったわけですよ、で、当時のセレクションがあれね、6月ぐらい梅雨のシーズンやったと思うけども、大工大のあの河川敷のグラウンドですよ、今の上昇の、でもドロドロなってるわけですよ、でまたね、その B のスクラムが弱かったわけですわ、で当時はもうダイビングパスをバンバンやってて、で1回まあ僕は出て、でスクラムになってボールインした段階でダイレクトフッキングして、僕はそれを取ってダイビングパスするわけですよ、ほんなら相手のハーフが僕掴みかかってんけど、まあパスが掘れたわけですよ、それでまあまあでも潰されそうやけど、まあ潰されてからでええかと思ったら、2回目のスクラムで清宮さんが何も言えへんのにボールをパシッとダイレクト吹きのボール止めるわけですよ。そうする相手のハーフが当然スクラムがこっち弱いし、押されてボールが出て僕にチャージをかけて突き飛ばしたわけですよ、オフサイドですな、俺その時こいつすげえなと思った。
あ、なるほど、
これ2年生ですよ、私3年生で一個下がそれをやるわけです、そしたらもうあれよあれよという間に、日本代表には入れへんかったけど、まあ、日本協会の副会長、でもサントリーでも中心選手になって、早稲田を優勝させて、ああ、やっぱりすごかったよな、だから先端は若葉より芳葉、双葉、若葉ですね、それを身をもって経験しました。
正直いろんな話をしてくれましたけど、はい、一言で言うと、オール大阪に入って清宮と一緒にプレーしたってことでしょう。
セレクションマッチですね。もうそれが、すみません、超小学級のささやかな自慢なんですけど、超高校級の小学級選手の、それぐらいですな。
でまあ、高校ラグビーだとね、関東に住んでると、関西のチームはみんな強いと思うんだけども、関西でこう取材をしてる静めさんから見ると、はい、それぞれまあ校風とかクラブの雰囲気とかが違うと思うんですけど、例えば、強豪、東海大行政があり、大阪桐蔭があり、上昇学園があり、それぞれ特徴
ありますね。まあ、大阪で言うと短く言ってください。短くね、行政はやっぱり考えるラグビーですよね。
考えるラグビー。
ラグビーをまあチェスみたいに考えてる部分もありますね。相手がこう来るならこう行こうという、将棋とかチェスみたいにこの理論立ててやる。で大阪桐蔭フィジカルの強さ、
大阪桐蔣
はこれはフィジカリティ、綾部監督が、山本コーチが俺に言ってくれたんですけどね、静めさん、ラグビーの試合ってコンタクトシチュエーションで負けんから大体負けませんよねって、だから僕はその辺を強化していってますよっていう話をして、だから例えばエラー早手が1年生出る、でナンバーエイトの奥井くんも出る、
それは帝京大学で1年生からレギュラー
でが張れるだけのフィジカリティを持ってる、で上昇学園は
上昇あの、まあ、かつての大工大
ですね、大工ではね、自由なんですよ、
自由、
野上先生が、
監督ですね、
高校生に一応任せる部分があるんですよ、だから自分たちのやりたいラグビーをこう体現できるというね、中学生にとってはそこが魅力だから、その素材によって波はある部分はある、だけどやっぱりそれは高校生からしたらやりたいようにやりたいというのは一つの魅力やし、
例えば京都聖書と五世、まあ、今強いですね、五世実業、天でもある、
はい、
京都工学院、
聖書もまあ似てますわね、あの岩瀬先生がこう割と自由に上昇と似てますわね、と割と自由なラグビーっていう形でやらせるし、で工学院は、まあ、あの伏見工業の流れがあって、カチッとしたラグビーをする、で五世はやっぱりもう最近いろんな形で施設が整ってきてるんで、人工芝が整い、量ができて、県外枠いうのもできたようで、
正式にね、
そうです、学校の中でね、県外からも受けられますよと、もう天理はもうそれはもう名門天理ですから、 全国大会優勝6回、うん、東と並んで第4位なのかな、うん、あの秋田工業の15回、で同志社の9回か、まあ、これは俺も旧制中部の時だけど俺はちょっと違うんちゃうかなと思うんですけどで3番目が7回の上昇傾向傾向学園ですね、うん、だ天理はもう一貫して、寮生活をして、うんでラグビーをやっていくと。
報徳学園もね強くなって、関西学院も強い。
そうなんですね、
強くなった。
報徳がだからやっぱりよく僕はなってきてるなと、うん、西条先生というのが割と自由にさせながらもこう手綱を締めていくという部分で、うん、学校のね雰囲気ものすごいいいんですよ。川のこう横に向こうがあって、でこう六甲山系見ながら。
学校に詳しいですから。
いやもう学校ねやっぱりその場所に行かないとね、その場所に行って感じるものがある、っていうのがあるんでね、うん、大阪トンヤも生駒の山の上でやってますからね、うんうん、人工芝引きだくでも国定公園なんで、うん、なかなかちょっと難しい。上昇学園も淀川の河川敷グラウンドなので国交省のなんか持ち物かなんかっていうのが、だから勝手にあれはできない。だからその土のグラウンドでやってる、まあ上昇は最近人工芝のグラウンドができたので、うん、あのちっちゃいグラウンドですけど、うん、土のグラウンドでそれでもやろうという気概のあるものが言ってるからやっぱり強いんじゃないかなと思います。
大阪長江がこれ話は尽きないので、固有名詞これからもまだもうしばらく出ます、出まくります。でまあここから関西ラグビーのまあを知り尽くす怪人しずめ記者、今スポーツライターですけれども取材者、しずめさんに来ていただいているので、多くのリスナーの人、まあ、私も聞かれたことあります。関西高校がものすごく強い、はい、今神戸聖光も強い、はい、大学が天理大学を除くと関東にまあ跳ね返されているというか、しずめさんの目ではどうですか。まあ、しずめさん自身も立命館の出身ですけれども
、もうはっきりぶっちゃけてしまいますと、うん、みんな関東の大学に行きたいということですね。同志社とか関西学院がありますけど、うん、早稲田と慶応と明治がある、うん、どっちに行きますかっていう話になった時に、うん、やっぱりなかなかその関西に残ってという話にはならない、うん、で同志社大学の3連覇というのは80年代の話なので、うん、最後は84年度なんですよね。平尾誠二
1984
年です、はい、ということはこれは何年前ですかという話になる、うんうん、大方40年前の話、うん、今の学生はもうわからない、うん、で関西学院も強かったんです。それは昭和20年代、うん、1945年に終戦になってラグビーが復活して、うん、その時はまあ関西対抗ラグビー4大学でやってました、うん、京都大学、うん、それから関西学院、同志社、立命館、うん、でその中でまあ6回か8回かまあ優勝してるんですけれども、うん、そこから結局まあちょっと強化が、うん、推薦がなくなったりいろんなことでできなくなって、その間50年間空いてる、うん、だからやっぱりなかなかこの軸になる2チームというのが今のところしっかりしてないっていうのと、うん、やっぱりね関西のまあ某有名指導者とちょっとこの前も話したんですけど、うん、やっぱり関東行けって言うんですわって。でどうしてですかって聞いたら、やっぱりね男は大会を見た方がいいと。
大きい
海をね、関西で縮こまるよりも関東に行って、うんね、広い世界を見て、ああ私もそうだなということがあって、じゃあどうして天理が勝ってんだ。やっぱり天理は小松さんが、うん、よく監督、ね、うん、小松節夫が監督がやっぱりよくラグビーを研究して、うん、まあ、ヘッドコーチが氷見というコーチがフォワードを見てて、氷見、うんうん、さんがやっぱりフォワードのブレイクダウンとかそういうところをきちっとまあ、うん、修正する。
氷見さんってどういう字書くんですか。
比較の日に見る。これ天理の OB で本田行って、うん、で戻ってきて小松さんの補佐をしてる、うん、であとスクラムは岡田明久、うん、まあ通称秋ですね、うん、明治大学出身の人がこのもう20年弱見てるという、う
ん、小松監督は自身は同志社大学出身ですね。
そうです、だから秋さん、岡田さんと小松さんは高校の同級生、うん、天理高校ので、岡田明久そのまま明治大学行く、うん、で小松さんはその卒業して2年間フランスに留学してると、うん、で帰ってきて、同志社大学に入ると、うん、で同志社大学を入って卒業は日清製鋼、もうこっちチームなくなりましたけど、うん、山口になった、まあ、強いチームでしたね。これもそれなりのそこでやって、で天理に戻ってきて指導者の道に入ると、うん、それがだから93とか4とかの話ですから、やっぱり25年、
うん、かかってると。
かかってるんですよ、うん、
ただね、先ほどやっぱり人材が東京に行くと、うん、私でもこう J スポーツで解説してこうメンバーをこう見るんですけど、関西リーグね、うんうん、十分じゃないかって思うんだけど。
その通りですよ。
みんな強豪校で、決してそんなに、まあ、数人本当の高校ジャパンの中心選手みたいな、確かに関東首都圏に流れる、あとそんなに違いますかね、
うん、いやおっしゃる通り、ね、やっぱオリジナリティっていうのをなかなか探すのが今、うん、まあ、悪戦苦闘してる部分があると思うんですけど、うん、まあ、難しいとは思うんです、うん、今も学業優先で、うん、 終わってからの練習になるし、いや朝練習もできるんですけど、なかなか難しい、うん、それはどこの大学ももう大学が昔はもうラグビー部っていうのが独立してた部活動が、うん、でももう今は何か事故があったり事件があったら全部大学が矢面ですが、大学が当然管理する、うん、それは当たり前の話で、うん、その中でやっていくとなるとなかなかオリジナリティを追求していくから難しいと思うんですけど、うんうん、今天理がもう独走してるみたいになってて、で天理はまあ強いからやっぱり選手も集まり出すし、で4年間、まあ、ラグビーに集中するということでは、うん、いい環境だと思うんですよ、うん、展示の中で量があってご飯が出てきちっと美味しいものが出てっていう中でラグビーを集中するというのはいい環境になってる、
うん、まあ、天理は今はもう強い、まあ、時代を築いてますけれども、関西同志社でも関西学院でもメンバーを見せたら立命館ももちろん、はい、このメンバーがいたらあんまりこう目先の勝負より早稲田や明治や帝京や東海大学に勝つことをずっと、うん、一年中考えてた方が強くなるんじゃないかなって思う。似た者同士のところでこう競り合いすぎて、 そこで固まっちゃってるような感じがして、
まあ、例えば同志社は何年かで監督がある、うん、で感覚もそう、うん、リズメーカーは中林という監督がやってます、うん、でもこれはまあプロというかラグビーを教えるということで、そうするとね彼ら自身にもプレッシャーがあると思うんですよ、うん、それは大学自体の問題であって、うん、例えば10年とかいう長いスパンで7年8年任せると二回りぐらいだから強くしてくれって言ったら多分そういう形になると思うんですけど、結局彼らも目先の成績を出さないと監督が続けられるかどうかわからない、でそういう状況の中でやっぱりなかなか本当はそのおっしゃるようにその通りなんですよ、やっぱり関西という地方でしょうな、うん、関東っていうのはやっぱり都会、言うてもやっぱり関西はそのこじんまりとした中で、
そうですかね、
うん、なかなかね関東との交流もまあないですよね。
で1月16日、はい、今度はトップリーグ始まりますけど、はい、あれこれ話してもあれなんで、もう、しずめさんは神戸製鋼コベルコスティーラーズに非常に、まあ、食い込んでるという噂の記者なんで、今強くなりましたね、
はい、
端的になんで強くなったのか、
いい外国人が入ってきて、はい、やっぱりそれに付随して日本人も入ってくるという、うん、やっぱりダンカーター取ったのが大きいですよね。神戸製鋼のラグビーってパスラグビーなんですよ、うん、フォワードをまあ3枚4枚、うん、左右に動かしながら、うん、軸なになってくるのはスタンドオフなんですよ、うんうん、つまりあれはゴール前からでも回してトライ取れる形なんやけど、うん、やっぱフォワードが疲弊してくる、うん、その時にきちっとエリアを取れる、うん、ないしはパスができるスタンドオフっていうのが必要になってくる、うん、なので今回ダンカーターが出た後に取ったのがオールブラックスの、うんうん、アーロン・クルーデン、うん、クルーデンを取ってさらに控えとして彼がいるわけですよね、あのサンウルブのスタンドやったヘイデン・パーカー、
あー、はいはい、
でさらにリー・スンシンといって帝京大学を辞めて入った子がいるんですけど、スタンドオフで起用したりしてるという、つまりスタンドオフが3枚出る状況になってる、うん、だからやっぱりそれは多分ウィン・スミスの方から、
うん、あの人も10番ですからね、
現役時代、そうでしょ、うん、総監督の方から指令が飛んでると思うんですけど、うん、やっぱスタンドオフをいいのを取ってきなさいと、うん、パスラグビーはあるけれどもやっぱりラグビーは陣地を取るスポーツでもあると、うん、そこをきちっと補強してると、うん、でベン・スミスもいてるわけですし、これ山中君もいますし、まあ、ベン・スミスは、まあススね、ウイングフルバック、まあ、で山中君も被りますけど、山中良平も山中をスタンドでっていう、やろうと思えばできんこともない、彼はもともとスタンドオフですから、東海大行政それから早稲田ではスタンドオフだったので、うん、つまりやっぱりいいスタンドオフを持ってるという、なるほどね、ことですね、ウェイン・スミスのやりたいラグビー、うん、僕もと、まあ、チーム出るけどこの前話したらやっぱりその
先ほど大阪ラグビースクールで無視した、
そうです、
沈め
一切話をしなかった、
超小学級の沈めが、
だから無視をした男、 その、ね、そこにね良さが出てるんですけど神戸の、そういうことをされても福本正幸を受け入れるわけですよ私を、うん、僕なんかやったらもう完全無視で逆にね小学校時の恨みを忘れるなってなってる、それをニコニコしながら清水さんって来てくれる、やっぱその彼のそういう人徳もあると思うんですよ、
だからやっぱクラブを良くしてる、
そうです、彼が来てからやっぱ OB をこう呼び寄せるようにして、うん、去年かな OB 戦をワールドを呼んできて、例えば今のスーツもワールドで作ってるわけですよ、うん、それは昔のライバルやったから、まあ、ワールドはもうラグビーが廃部になってるんですけど、うん、ワールドでチームスーツを作る、でそのワールドとじゃあ OB 戦しましょうと神戸さんので、まあ例えば終わってからレセプションで食べ物とか飲むんでる、うん、どっちが出てんねんって聞いたら、うん、うちが出してますって福本言ってました、
さぞ取材が細かいですね、
いや細かい、それはもうそこまでせんとねこれがやっぱ神戸の強さやなと、人情はみんなが楽しんでもらえたら、
うん、確かのウェイン・スミスさん、まあ、うん、オールブラックさん名アシスタントコーチという評価ですね、 でも本当にこう選手たちがあの人のおかげでっていう人なんですけれども、うん、が総監督のような立場で来て、
で現場監督がデイブ・デュロンっていう、ワイカトの、このデイブ・デュロンもねこう親しげに来るんですけど、うん、 例えばまあ私が片言の英語で戦略的なことを聞いて、
そ
こ
は、クライストチャーチ時間
も。いや、そうです、そうです。その話を言って、そしたら、まあ、はぐらかすわけですよ。うん、これはね、僕はメディアとしては聞きたいんですけど、うん、そこをはぐらかすっていうのはやっぱりさすがだなと思って、うん、
まあね、
うん、総監督と監督ヘッドコーチのラインができてて、それで選手がまあやっぱりウェイン・スミスとやりたいと、うん、パナソニックのロビー・ディーンズと監督者って来る、うん、それだから久保田 のフランデュルケにも言えます、南アフリカの選手が来る、
ね、うん、ウェイン・スミスがね、これ私が聞いた話、これしずみさん書いたの読んだのかちょっと忘れたんですけど、はい、こう来て、うん、あの神戸製鋼 の強くなる前の、はいはい、OB たちがいますね、はい、もう定年して普通のおじさんたちの宴会にダン・カーターを連れてウィン・スミスが現れた、はい、これはいい話ですね。でその人たち嬉しいですよね。
そう嬉しいし、今言ったようにまさに鉄鋼マンだろうと、うん、だからそういうクラブハウスの前にヘルメットとか作業着を提示して、そういうやっぱり会社ということを、それを福本が忘れたことをウェインが思い出させてくれましたと、うんうんうん、うちは鉄鋼メーカーで、うん、やっぱりそれを誇りに持ってやる。
そしてね、黄金時代より前の OB をまた大事にする、
そういうことなんです。つまりそれは90何年やっぱりチームというのはこの人たちがいて今につながってるんですよと、うん、だから粗末にしないという、うん、でそれが積み重ねる伝統という、
なるほどなるほど、
だから神戸製鋼とやっぱり人気のあるチームになるのは、うん、そういう日の目を見えへん方としてもちゃんとラグビーをつないできて、で会社も配分しなかった、うん、簡単にね、うん、それでずっと残ってる。だから神戸製鋼はバレーも潰して陸上も潰して、うん、野球も潰してるんですよ、うん、ラグビーだけは去らなかった。でそれが結局この前の優勝ですね。
なるほどなるほど。
トップリーグの、初年度2003年優勝して以来ずっと優勝できなかったのは、うん、福本がチームで、まあ、平尾誠二さんが亡くなって、うん、福本がその後を継いで、うん、でやってきたことが実を結ぶと、うんいう形ですよね。
しずめ記者は平尾誠二さんにも可愛がられた。
いやいやもうそれはね
話すともう番組3回ぐらいですよ。
いやいやいや、ちょっと毛並みの違う人間なんでね、多分あの面白い思ってやってたと思うんですけどまあいい人でしたよ。ラグビーのマネージャー可愛いですね。おおそうかって、じゃあ一席持ってやろうと、本当にイタリア料理サニーで連れて行ってもらって、でも彼女はもうなんか興味なさげにバクバクこうご飯を食べてたのね。さすがやなって思った。これがそれから25年ぐらい前の話ですね。
それとまあ、うん、かつて世界の坂田と言われた、はい、まあ、大阪体育大学の監督でもあったし、はい、関西協会の会長もした。
そうですね。
この坂田義弘さんのまた懐にビタッと飛び込んで小学級
5歳4歳の時に花園ラグビーの父親に連れて持って、まあ、役員なんで中でうろうろしてた時に、まあ先生に声かけられたようなイメージ、僕は思い出持ってて、うん、でまあ大学はまあ別の大学行くんですけど、ま
あ、敵だった
ん
ですね、ある意味。
そうそうそう、だから私の摂津高校の同級生が大阪体育大学に行って、うん、マネージャーみたいなことをしてて、うん、でしずめ友達ですじゃあ一回家に連れてこいよっていう話だった、うん、
それからですか。
それからです、うん、でね本当に僕は考えないバカなやつだったので、もう単純にその時に車の免許がなくて試合の日に立命館と体育大が一緒にやると、うんうん、先生電話して先生乗っけて行ってもらえませんかっていいよじゃあ来いよって言ってそこまた土俵が広いから試合前ですよ。で僕は運転せえへんわけど、免許がないから先生が運転して
横にこれから対戦する大学のやつ
にそうこんなになって乗ってると。でそれを見て奥さんの恵子さんと息子のひろし君は電車周りで行くわけですよ、うん、気使って僕は自転車で家の、まあ、当時あの先生茨城に住んで私スイター、
うん、近かったね、
自宅だったら自転車で行って乗してもらってと、まあ今思ったらひどいことやってたんだ大根の時。でもそれを買いがってくれる、ま
あ、新聞記者の素質があった
ってことですか。あったんですよ、もう厚かましいね、でも本当に坂田先生だからニュージーランドに行ったのも坂田先生のおかげで、
一つ目の新聞社を辞めた後にどうしようかという時に、そうなんですよ、
レインスポーツを辞めて、ほなその時に周りが90年99年の話ですよね、うんうん、まあ、英語ぐらい喋れたらフリーランス行けんのちゃうのっていう話になって、うん、じゃあニュージーランド漠然と考えて最初はワイカトに、うんうんうん、北島の行こうかなと、うん、ワイカト大学の
チーフスね、
チーフスね、そしたらあの恵子さんが奥さんがね、当時そのひろし君が、
うん、息子さんね、
はい、
息子は
あのカンタビラ大学に留学してクラッシャーチにいるわけですよ、うん、でそっちに行った方がええやろと、何かあった時にひろし頼ったらええやないかと言われて、うん、一回り下なんですけどあの頼ろうと、で1年半ほど、まあ、クラッシャーチでお金が尽きるというか、まあ、語学校行きながら英語勉強しながら週末はちょっとラグ見たり、でその当時今の久保田のヘッドコーチやってるあの田辺敦がね、シャーリー言うて地元のクラブでやったり、
パナソニックね、
そうです、あと新野正人君が理工から3年間留学、うん、シーズンオフ、
いろんなチームからクライストチャーチに今呼ばれるビー留学に来た人たちと親交を結んだ、
結ぶんですよ、 で、あと、まあ、僕は話はしたくないけど、バーンサイド。まあ、
そこでこう弱みを握って。
弱みを握って。まあまあ、そういうことですね。もう弱みを握って。やっぱ、つながってるんですな、人生。その時はそう思ってないけど。まあ、
そういうもんですね。
そうなんですよ。だから結局、田辺厚の原稿も、ラグリッパーウエストの、うん、に載って、うん、今回この本にラグビー好きやに載ってるんですけど、うん、それも取材した時にあいつが一言言うたのは、うん、僕の暗黒時代を知ったのは静部さんだけですってね。まだ山陽電機に行く前。あの法統学校を辞めて、向こうに渡って、シャーリーボーイズハイスクール、それからクレッシャーチ教育大、まあ、ティーチャーズカレッジと行ってる時代の、ハチャメチャの時に僕は見てるので、親しみを感じるわけですよ、親しみを。
まあ、その時代は知ってる記者って
ね。しかも、まあ、あの田辺淳もいい男やから、そこで邪険
になったら。親しみも持つし、邪険にもすると怖いってい
う。そうです、いや、そんなことない。ちゃんと対応してくれるわけですよ。差し障りのないところは教えてくれると。
まあ、長年培ったね、人の縁だとか。
はい、
まあ、あるいは感染歴、はいはいはい、取材歴、はい、まあ、今度非常にこう軽妙な体裁の本なんですけども、はい、ラグビー好きやねん、はい、あのそこにまあ非常に凝縮されてると、
はい、
いい本ですねこれ。
いやいや、
で意外とあのラグビーに関わりのある B 級グルメが登場して、はい、私のまあ趣味に合う話は尽きないので、
はい、
そろそろ強引に打ち切りで、
あ、どうぞ、あのまだ喋り方いっぱい、まあ、よかったらまた読んでください。
関西編、これ続編がおそらく
あればね。
ゲスト、スポーツライター静目克也さんでした。お忙しいところありがとうございます。
ありがとうございました。失礼いたしました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
そしたら彼女がちょこんと座ってるんですよ、バスの中に。これはまあ九州のある県の高校のラグビー部の監督 H 先生に聞いた話なんですけども、これこういうストーリーです。彼は九州の高校でラグビーに燃えて、首都圏の大学でラグビー部に入り、念願かなって故郷のまあ教員になります。でやっとそのラグビー部を持てる学校に行く。ただしそれはまだ新しいチームというか、ほとんど活動してなかったところに一から作り上げる。なんとか15人揃った。公式戦にやっと出られるようになった。燃えに燃えて、いよいよその大会の前の日、教室で涙のミーティングをした。で次の日朝ですね、バスでまあ試合会場へ向かう。その学校の前にバスが着く、監督が着く。そしたら部員の彼女たちがちょこんってみんな椅子に座ってて、座席に、あの時はがっくりきましたって彼が言ってね、本当にこうラグビー部、高校ラグビーのシーズンにこうよく思い出す話なんですけれども、例えば花園で1回戦なんかこう大差の試合もある、一見そのまあただのミスマッチだってこう切り捨てるのも簡単ですけれども、その敗れた高校だってその地区を突破するにあたって様々な物語があって、まあこういうところから始まるわけですね。でちなみにその試合敗れて、その先生は帰りに、よしみんなでラーメン食うていこうっつって彼女たちもどうぞって言ったらしいですね。私の好きな話です。今日出演していただいた、静目克也さんの著書、ラグビーが好きやねん、抽選で3名様にプレゼントいたします。応募の詳細は番組のウェブサイトをご覧ください。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間再放送があります。パラビでも配信します。次回は2月1日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。